それでは、今朝のメッセージの元になります聖書の箇所を朗読します。新約聖書、使徒の働き、2章、40から47節。新約聖書、使徒の働き、2章、40から47節です。お読みします。使徒の働き2章40節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。今朝はここから天国人の群れと題して山崎牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。祈りの中で覚えられた通り、今朝うちの教会の聖歌隊が、地元のもう一つの教会加古川リバイバルチャペルに招かれて、そこで賛美の歌のご奉仕をしております。そんなふうにして、一つの教会が他の教会と、そのような形で、共に主に仕える喜びを分かち合う、恵みを分け合う、そういうことができることは幸いだと思います。少しずつ少しずつこの主にあるネットワークが広げられることを期待したいと思うんですね。さて、先週から新しいシリーズのメッセージをお送りしております。七つ星教会の原型を訪ねてと、そういうシリーズですね。五つ星ホテルっていうのがありますけども、それにあやかって五つ星教会なら分かるんですけども、7つはまだちょっと欲張りすぎでしょうって 言われるかも分かりません。確かに。でも10年後にこんな教会になりたいなっていうことを思い巡らすときに、どうしてもあの点もこの点もと加えましてですね、7つになってしまったんです。聖書の中では7は完全数ですから、いいじゃないですか。とにかくそんな教会目指して歩みたいわけですよ。憧れがあるならば、憧れるところを一点見つめることはいいことだと思います。そういうわけで私たちは、2000年前の初代キリスト教会を、見つめたいんですね。あの辺に原型があるのではないかと思うからです。龍馬に憧れる人は、彼の、大河ドラマ欠かさずに見て、彼の史跡を、巡り歩いたりしてですね、心に憧れ、思い描くわけですけれども、私たちは聖書の中に目指すべき姿の教会があるって心から信じます。で、今日はメッセージの題として天国人の群れとつけました。天国人の群れ。宇宙人の群れではありません。宇宙人みたいなクリスチャンが時々いて困るんですけれども、地球人でありながら同時に天国人でもある。二重国籍ですか？はい、二重国籍です。地上の国に国籍を持ちつつ、同時に胸の中には天国の国籍もはっきりと自覚している。それがクリスチャンではないでしょうか。 そして絶えず天国と連絡を保ちながら地上での歩みを推し進めていくのですね。でもクリスチャンはこの私たちいつから天国民になったんでしょうか。まあ、生まれながらそうですっていう人がたまに言うかもわかりませんけども、でも生まれながら天国民っていうのは実際いないんじゃないかなって聖書を見つめますとね、厳密にはどこかでその大きな変化を内側に経験して、それからなんだと思います。今日はまず、ペテロの厳しいメッセージから始めたいと思います。この曲がった時代から救われよという、ペテロの叫びからですね、今は40節から読んでいただいているんですけれども、この40節の言葉だけをもう一遍見ていただけるでしょうか。そうですね、皆さん、ご一緒に声を寄せて読んでください。40節、はい、そこで彼の言葉を、ごめんなさい、40節ですね、はい、ペテロでした。はい、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そうです、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。ペテロが声を張り上げてメッセージしております。この日はユダヤ人にとって大きな祭りの日でした。そう、ペンテコステの祭りです。国外にいるユダヤ人たちもこの時ばかりはと里帰りして、今首都、エルサレムはごった返してるんですね。で、この中で大きな出来事が起こったわけです。弟子たちの一群の弟子たちが心一つに待ち望んで祈っていたんですね。天からの訪れ、聖霊の注ぎを、それが約束でした。イエス様からもう間もなくだ、もう間もなくだ、待っておれと言われてね。そして約束通りのことが起こったのです。天からのただならぬ物音、それは突風が吹くような音でした。そして火の、炎の下のようなものが弟子たちの頭の上にとどまって、あふれるようにして外国語で一人一人が別々の国の言葉でもって語り出したという、後にも先にもこんなことなかった出来事がね、起こったわけですよ。で、なんだなんだとたくさんの人が集まります。野次馬のようにして、で、彼らに対してペテロはこの折にこそと聖霊がおいでになったことの訳を語るわけです。で、そのメッセージの締めくくりの言葉がこれでした。この曲がった時代から救われなさい。その当時のエルサレムの状況がどうであったか詳しいことは申しませんけれども、天から見たならば曲がった世の中だったのですね。この曲がった世から救われよ、これがペテロの、メッセージでした。新旧同訳では邪悪なこの時代からってあります。この言葉を読むときに、これはまた私たちの時代に向けられた言葉でないだろうかって私は思います。私たちの時代、日本、今という時代は曲がった時代ではないでしょうか。社会が歪んでしまっている、そのことを誰もが感じていると思います。閉塞感があり、将来が見えない、政治家から商売人も、もうどこか曲がってしまっていて、もうにっちもさっちもいかない状況に今置かれているというところですね。今年の初め1月に NHK で、無縁社会というスペシャル番組が流されました。大きな反響を呼びました。見た方たちの感想を私は聞いたんですけども、とにかくそこでは、まあ、孤独死とも言いますけども、無縁死と最近言い直されている、そういう、実情があるわけですね。 一人暮らしで亡くなる。さあ大変だ、この人は一体どこの人だったっけって連絡しようと思って近所の人たちが躍起になるんですが、とんと見当たらないんですね。仕方なしに近所の人たちでお葬式をしてあげた、ね、しかしその骨壺に収まったお骨、引き取り手がない。非常に孤独な死ですよね。で、そういう無縁死、縁者が見つからないままで亡くなっていく。こういう死がなんと1年間で日本でね、3万2000件あるというんですよ。3万2000件ですよ。で、この番組見た人たちの多くがですね、反響として声を寄せるわけですけれども、私はそこに将来の自分の姿を見ました。人ごとではありません。それが60代70代からというよりも30代40代の人たちから寄せられるというんですね。この情報伝達手段が高度に発達した今の時代において、人と人とのつながりがかえって薄くなってしまって、目の前に友達がいるんだけども、その友達とこう会話することが苦手で、手元の携帯で遠くの誰かにメールを送っている、あるいは何かこう情報を見ている、そういう姿はあちらでもこちらでも見ますよね。坂井太一という人は、この人間関係のこの、移り変わりを何年も前に表現してこんなふうに言ってますね。もともと人間、日本人、私、お互いは血縁社会を形成したとね、血のつながりでもって。けども、やがていろいろと、結婚でもって行ったり来たり、散らばっていって、今度は住んでる土地でもって、土地の縁でもって血縁から地縁の社会を形成するようになったわけですね。で、山手の人、浜手の人とかね、東北の人、九州の人、地縁社会、どこ出身というところでもってつながりを感じる、そういう社会。しかし、さらに産業が発展していって、大きな会社、その下請けが、いっぱいある町が起こると、そこに集まった人たちは、その企業のもとで、一つの大きなつながりを持つというね、職業のつながりでもって職縁社会がね、始まったというわけですね。だから三菱の人たちとかね、松下の人たちとか、トヨタの人たちとかね、そういうような企業によるところのつながりが中心になる、そういう社会。けども、それも、いつまでも続くのでなかったってことですね。年功序列の社会ならばそうなったんでしょうけども、でも今はそうではないです。多くの企業が突然倒産されたり、吸収合併されたり、いろんなことでもって、またリストラでもって職を失う人たちがどんどん増えていく中でですね、そこでの職を失ってしまったならば、もうそこのつながりから外れていってしまう。職縁社会とは言えなくなっていくんですね。じゃあ次は何か、坂井太一さんは、次はいわば好縁社会、好みで結ばれる社会だろうとね、いうようなことを言っておりました。実際、好みってのはどういうことかというと、例えばスポーツ、例えば芸術、いろんな面で、趣味を同じようにする人たちがね、つながりを感じる。例えば、阪神ファンは阪神ファン同士で強い絆を感じてますよね。他の阪神ファンを見つけると、気軽に話しかける。同じ話題がありますからね。ウェルネスパークにこの間行ってて、阪神の試合やってましたから、ちょっと立ち見せたんですね。私も阪神ファンの端くれですから。そうするとそこに大ファン、阪神ファンがいましてね。私をちらっと見て、すぐに阪神ファンだなとこう感じるところがあったんでしょう。いろいろタイガース選手のうんちくをですね、私にどーっと話しかけるんですね。とにかく同じ阪神ファンがいたら身内だと 思うぐらいのものがあるわけなんですね。面白いもんだなと思いましたけども。 その他のいろんな趣味についても、特にまあ定年退職して、これからね、たっぷりある時間を、そういう面でもって趣味を同じようにする、好きなことが一緒という人たちとね、心豊かに過ごすってことができたならば、それはそれでいいなと思うんですけども。でも、もう一方では、もう働き蜂のように働き詰めで、趣味なんか、それを育む時間もありませんでした。趣味何ですか、あなたは、って聞かれて、いや、趣味なんか何もありません。そう答える人が結構いるんですね。まあ、そういうような中で、では何を縁として、何を絆として、お互いの関係を築いていったらいいんだろうか、という中でですね、寂しい老後を送らなきゃならない人たちがたくさんいるということが事実なんですね。まあ、そんな中で、先ほどのような報道がなされ、もしかしたら日本は無縁社会に向かって進んでいるのかもしれない、その兆しをあちらでもこちらでも見ているというね、そういう雰囲気があるわけです。皆さんはこの点ね、どんなふうに感じていらっしゃるのでしょうか。コミュニティ、地域社会、家族、職場、一緒に学んだ仲間、いろんな関係のこのつながりがですね、本来あるべき心地よい豊かな強いものとなっていくためには、どういうふうにしていったらいいのでしょうか。元のように戻すことがほとんど不可能に近いとするならば、そこで私たちは改めて聖書が私たちに教えている信仰によるコミュニティ作りということをもう一遍考えてみたいと思うんですね。天国人のコミュニティです。41節からご覧ください。この曲がった時代から救われようというペテロのアピールに対して人々がどう応答しているか。41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、洗礼ですね、洗礼を受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。彼の言葉に応答した人たちがたくさん出てきました。大群衆の中からその数約3000。で、彼らはこの日を境に新しいコミュニティ、共同体を形成します。その姿がここにあります。彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。これがどんなものか、これからもう少し詳しく見たいのですけれども、今は先に続く言葉をまず目で追ってください。そしてイメージしてください。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。想像できますか。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。読むたびに想像し、強い憧れ、ああ、こんなふうなコミュニティ、こんなふうな共同体を作れたらどんなにいいことかと憧れを感じるんですね。皆さんはそんなふうな憧れを心に感じませんか、この箇所。ここに書かれているのは、そうですね、言うならば、信仰でもってつながった社会、深淵社会というふうに名付けることができるかもしれません。イエス・キリストへの信仰によって結び合わされて、その絆を確かめ合って生きる新しい、コミュニティです。天国人コミュニティ、 そこで、このコミュニティは、じゃあ、どこから出発するのかという、そこから、今朝、味わいたいと思うんです。それは、彼の言葉を受け入れたものは、という、ここに帰るんですね。彼の言葉というのは誰の言葉ですか？ペテロの言葉です。ペテロのどんな言葉ですか？おそらく代表的なところは、この38節だと思います。そこでペテロは彼に答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。この中に、新しいコミュニティ、天国人コミュニティの一員となるための道がはっきりと描かれると思います。まあ、こんなふうな方程式じゃないですけれども、表現してみたんですけれども、いかがでしょうか。まあ、皆さんお手元にグリーンのシートがありましたらば、その B の1のポイントを見てください。括弧、悔い改め、プラス信仰、括弧、かける、決断、私は決断という言葉をそこに入れたいと思います。イコール、天国人のパスポート。まあ、天国人のパスポートなんてこう表現しましたけれども、これは天国人であるという証明と言ってもいいんですけれども、この間は期限切れましたので新しくパスポートを取り直したんですけれども、皆さんこの第1ページを開けて読んだことがありますか？どんなことが書いてあるかね。まあ、2ページ目あたりに写真が載ったりするんですけれども、第1ページ目にですね、日本国民である本旅券の所持人を通路を故障なく旅行させ、かつ同人に必要な保護・扶助を与えられるよう関係の所管に要請する。日本国外務大臣と、こう書いてあるわけですね。最初の言葉は日本国民である本旅券の所持人であるわけですからね。パスポートってのは私が日本人だということを証明するものなのかってね、思ったんですね。天国から目に見えないパスポートが交付されます。誰に交付されるかというと、条件はこの2つですね。悔い改めと信仰です。悔い改め、それは自分が間違っていた。天地の作り主がいらっしゃるのに、この方を無視して勝手に生きてきた。私は間違っておりましたという、そのことを認めること。向きを変えることですね。これが悔い改め。信仰、もちろんこれはイエス・キリストへの信仰です。世には数多の宗教がありますけれども、どれでもというのではないです。天地の作り主が私を救うために使わせてくださったただ一人の救い主、イエス・キリスト。私を救うためにご自分の命まで投げ出して身代わりの処罰を受けてくださった救い主。こんな方はイエス・キリストを置いて他にありません。死んで復活されたこの方。この方を私の救い主。ただ一人の主。と仰いで、主よ、あなたを信じます。あなたについてまいります。そう告白することですよね。で、このことをはっきりさせる決断、これが求められるんですね。で、その決断の表明が洗礼です。洗礼くれということを、ことはですね、私はそのことを生半可なことじゃなくて、本当に私の生涯にとって大事なこととして今表明しますというわけですよ。ですからイエス様はこれから信じるとおっしゃるのならば、もうためらわずに踏み出してこの洗礼を受けになるようにね、今求めていらっしゃる方々には改めてお勧めするわけです。決断を持って踏み出すときに、天国人のパスポートが交付されます。目に見えないパスポートです。それが聖霊です。 どうぞ、38節の言葉。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。この聖霊を宿す身とされた方々は幸いです。あなたは天国民です。ああ、ありがたい。私もその一人なんだってね。その自覚のある方にちょっと手を挙げてください。私も天国民、ありがたいな。あ、そんだけですか？ はい。確信を持って、喜びを持って表明したいと思います。では、天国民ならば天国民らしく生きなくてはと思いますね。天国民の、天国人の生活、それが第二ポイントです。天国人の生活。二章の結びの言葉はとても意義深いと思います。今読んだ41節の次、42節から残りのところですね。もう一遍見てくださいまして、今度はご一緒に読んでみたいと思います。声合わせて。そしてから、どうぞ。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びとマンホールを持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代キリスト教会のクリスチャンたちの生き様、生活ぶりです。ルカの記録によってこんなにも豊かに描かれております。あまりにも豊かな言葉なので、私の解説は非常に不十分なものになってしまいそうです。でもお許しくださいまして、この中のいくつかのポイントだけに、触れることとなってしまうと思いますけれども、まず第一ですね。天国人の生活、それは教えかける分かち合いかける祈りかける証の日々。日々というのは毎日ってことですね。生活ですから、日曜日だけのことではありませんね。まあ、たまにサンデークリスチャン、月曜から土曜までは別というようなことが言われますけどもね、そうじゃないですね。サンデー毎日という 言葉が 定年後の人たちの生活について言われたことを聞いておりますけれども、まあ、毎日が 主の日です。毎日が、そうです。教え、分かち合い、祈り、証の日なのですよね。実際そうでした。こう見ると、毎日という言葉が2回出てきました。46節。そして毎日心を一つにして宮に集まる。47節。中ほど、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。2つの毎日という言葉を交えて、それらをサンドイッチの中身にして、一体どんな生活を彼らがしていたのかというと、まず第一は教え。人たちの教えを固く守りとありましたね。教えを守るなんていうと、なんかこう、制限された、お勉強っていう印象を受けるかも分かりませんけども、どうしてどうして。人たちの教え、まずここからいきましょう。これについては2つのポイントを掲げたいと思います。人たちの教えって一体どういうこと？それはまず何と言っても、主ご自身から学んだ教えですね。人たちの教え、それは主の教えなんですよ。主イエス様がずっと3年半かけて弟子たちに教えてくださった大切な大切なこと。 それを固く守りということですから、みっちり教える方でも教えたんだと思います。さっきみんなで歌いましたね。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、それがハッピーな信仰者の姿だって、旧約聖書の時代でもそうだったんですね。新約聖書の時代なおさらです。イエス様が、そうです、親しく3年半寝食共にして直に聞かせてくれたのです。また生活ぶりで示してくれたのですね。ここにざっと私が書いたのは、そう、イエス様の初期の教えの中の抜粋です。正しいことをして迫害されたらば喜びとおっしゃいました。あなた方は世の光なんだ、光を輝かせるとおっしゃいました。また仲間に誰かに恨まれるようなことをしてしまったならば、恨まれているまんまで礼拝しちゃいけない、仲直りしてから礼拝せよとおっしゃいになりました。右の目があなたをつまずかせんだったら、もう思い切って右の目をえぐり出して捨てよ。非常に激しい言葉ですね。それぐらい罪と対決するんだ。誓うな、裁くな、見栄を張るな。このままの言葉ではないですから、私は分かりやすくと思って思い切り圧縮した言葉を使ってますけど、そして祈るときには声見よがしに祈るんじゃない、むしろ隠れたところでこっそり天の父はおいで祈れ。また思い煩うな、空の鳥を見てごらん、野の花を見てごらん、ね、思い煩いは無用だ、むしろ天の父を信頼せよ。イエス様の教えのエッセンスを書き連ねたんですけども、こういう教えをはじめとして3年半の主の教えはなんと実際的で、生活を改革する素晴らしい教えだったことでしょうか。私たちはそれをずっと聞いてました。肝心なことが分からずに過ごしたかもしれませんけど、でも今ですね、聖霊が注がれて溺れ出たところが、今初めて目から鱗が落ちたように、こういうことだったのだってね、次々と分かってきてるんですね。そこで彼らは気づかされたこと、思い起こしたことを次々にこの新入りの弟子たちに教えたに違いません。実際イエス様はマタイの福音書の最後で大宣教命令において何とおっしゃっていたか思い出してください。この太字の4行目ですね。私がってところを一緒に声出して読んでください。はい、私が命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。私が命じておいたすべてのことですよ。これを守るように教えよう。12弟子たちはこれを心に刻んだはずです。そしてこのペンテコステの日から初めてその通りにしたんだと思うんですね。で、私がここで今日一つだけ強調したいのは、さっきの歌にもらえていたことです。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさってね、本当に現代は文明の利器、いろんなものが便利さがありすぎて、私たちの集中力というこの力がずっと弱っていると思うんですね。吸収する力、そう思いませんか？ね、さっき居眠りしてもね、ああ、ちゃんと後でインターネットで聞ける。CD もあるし、ビデオもあるし。で、また時にはね、プリントにもされてきますからね、アウトラインもあるし、これ見れば大体わかるじゃんってね。そういうような変な油断があったりしてね、適当に聞いてるってことありませんか？ね。そういう弱さがあると思います。でも初代、こういう便利なものは何もなかったんですよ。音声聞いちゃったらば、もう戻ってこないんですよ。その分聞き逃さないとね、きっと真剣な面持ちで彼らは聞いていたと思います。そういうような真剣さでもってですね、御言葉に向かうということが大切と思うんですね。読む場合でもそうですけれども、そう、一人一冊聖書を持つことさえ許されなかった昔の人たち、本当に一瞬一瞬を勝負してたんじゃないかと思います。一 人たちの教えを固く守り、そして人たちの教えにはさらに第二の面があると思います。それは主ご自身に関する真理です。イエス様は自分がおっしゃったこととは限りません。旗で暮らして、ああこういうことだったのだ、今分かったと諭されたところとかいろいろあると思います。例えばイエス様は聖霊によってあのマリアさんの中の中に宿った方だったのだってね。まだマタイの福音書は書かれてない時代ですよ、この頃。でもそうだったんだってね。またこの方こそは人間の姿をとって現れた創造主そのものだったんだっていうこととかですね。そうでしょう。あの生まれながら目の見えない人がいましたけど、イエス様は彼の目に泥を塗って、さあ洗っておいで、洗ったらば見えたっていう話ありますね。あれなんかはね、創造主の創造の技だと思いませんか。生まれながら見えないっていうことはね、もしかしたら眼球そのものができてなかったのかもってね、思うわけですよ。時々生まれながらに手がない方があったりしますけどね、眼球がない、そういう人だったんだろうと思うんですけども、その人が見えるようになるということはね、眼球を新しく創造なさったんじゃないですか。その視神経あらゆる脳と、ね、その配線を一瞬のうちに、ね、なさったんじゃないですか。そんなことはどんな名医でもできません。創造主のみなし得ることですね。イエス様がそういうことをなさっている。この方は創造主だったのだ。いくつもの真理がこうはっきりとしてきます。人たちはそのようにしてはっきりと心の中に示された真理をその新入りの弟子たちにね、教えていったんですよ。人たちの教え。で、そうした教えがやがて整理されて、だいぶ後のことになりますけどね、使徒信条。人たちが信じて教えてきたことを条文としてね、整理したもの、使徒信条っていうのがね、後にできる。それを私たちは毎月、月初めにみんなで告白するわけですけども。人たちの教えを固く守りってことは、こうした教えを咀嚼して、自分なりに自分の中にしっかりと根を張らせたということではないでしょうか。人信条、皆さん、ただ文字面、音声としてどっかにね、繰り返せばいつか覚えちゃいますから、子供が百人一首覚えちゃうみたいにね。でもただ音として入って、その意味分かってんのかというときに、分かってない場合がしばしばありますよね。本当によくわきまえて、これこそ私たちの信じている内容なのですから。もしまだ私分かってないと思うんでしたらば、ぜひ、まあ、その連続説教集を一冊にして、事務室で扱ってますから、500円ですから、私は信じるというものです。一冊自分のものとしてよく精読されるようにお勧めしたいんですね。それが天国人として、あなたは何を信じているんですかと言った時に、はい、こう信じておりますと爽やかに答えられるものを、使徒信条のあの項目ぐらいはね、せめて持っていたいですよね。さあ何信じてるのかって、私がうちの教会で信じてる通り信じてるんですというふうに答える人がいますけどもね。お宅の教会はどう信じてるんですか。うちの教会はですね、私が信じてる通りに信じてるんです。なんか分かってなかんないわね。人たちの教えを固く守り、そしてその次の点はね、分かち合いだと思います。交わりをし、パンを裂きというのがそれを物語っていると思います。またその後に書かれていることを全部ひっくるめてですけど、分かち合い、受けたものを分け合う。これこそまた兄弟愛の実践だと思うわけですね。イエス様のお教えになった教えの中心にそれがありました。愛し合いなさい、これが新しい戒めだ。私が愛したように、あなた方も互いに、互いの間に愛があるならば、あなた方が私の弟子だということをみんな認める。もしあなた方のお互いの間に愛が姿を消してしまうならば、もうあなた方は私の弟子ではなくなってしまう。と言わんばかりにね、兄弟愛を実践しなさい。形で表しなさい。使い合うという形で、さあ、まず私が手本を見せようと言わんばかりに、弟子たちの足を洗ってくださいました。お前たちも同じようにとイエス様はおっしゃるのです。 この使徒二章の言葉で言うならば、私はここに、抜粋しましたアウトライン丸三のポイントの二行ですけれども、一緒にどうぞ。交わりをし、皆一緒にいて一切なものを共有にしていた。資産や持ち物を売っては必要に応じて分配していた。家でパンを割き、喜びと真心を持って食事を共にしていたとあるんですね。いや、すごいなと思いますね。ある人は原始共産生活なんてね、言いますけども、一緒にいて一切なものを共有にして、資産や持ち物を売って全部売っちゃうんですか？そういうことが要求されたんですか？いいえ、誰もそんなことは要求してません。要求してないのにそうしたくなって自発的にしたのですよ。そして必要に応じて分配していた。豊かに持ってるものは、あ、こんだけあるの、こうみんなに分けてあげたいなと思って、ペテロ先生、これよかったら使ってください、困ってる人がいるようですから、あ、ありがとう、じゃあ使わせてもらいますね、そんな感じだったんだと思うんですね。それが自然にできるっていうのは、なんという、こう、温かな関係なんでしょうか。私たちは一つの家族なんだという意識だと思います。別の言い方すれば、一つの体なんだという意識ですね。一部分が、こう、怪我して痛くなると、その痛みを体中が共有します。そこをかばって、なるべく痛くないような歩き方をしたり、行動をとったりしますけれども、それが体というものです。それが天国人のコミュニティのあり方なのですね。もしそういう生き方が、もしなされるとするならば、私たちはこの世の中で最もハッピーな、そうです。パウロが教えるように、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くという、共感のある、コミュニティができていくはずです。もちろんこの歌詞を読んで、キリスト教会でもこうだったんですか、ずっとこれエルサレムの教会ってこんな風に、一切のものを共有にして、なんですかっていう方もおありと思います。いや、聖書はそうであったとは教えておりません。もしかしたらば、いや、おそらく、確実にこれは一過性のものだったと思います。というのもですね、ここで書かれているにはそれだけの事情、必要があったわけです。この祭りめがけて諸外国から、里帰りしてエルサレムに集まっていたんですね。やがて彼らまた帰っていくわけです。ただ気合わせた今年のペンテコステの祭りだけは特別で、聖霊が降り注ぎ、自分たちも素晴らしい人生を変革するようなすごい真理に出会ってですね、すぐに帰るわけにいかなくなった。もう少しこの教えの大切なところを吸収したい、それからでいいとですね、スケジュール変更して、もうしばらくエルサレムに滞在することになった人たちが大勢いたわけですよね。だからそういう人たちのために、すでに先にクリスチャンになっている人たちは宿を提供し、いろいろと大変なところを助け合う必要があったわけですね。そういう中で少しでもゆとりのあるクリスチャンはですね、じゃあこれ使ってください、あれ使ってください、家に部屋ありますからもう使ってくださって一緒に泊まりましょうよとね、そんなふうにしてここにあるような生活がなされたんだと思います。これはこの時から使徒の働きの、まあ、今2章ですけども、3章4章ぐらいまで続くんですね。しかしたとえ一時的であれ、このような家族意識、このような体意識、これはキリストの教会という天国人コミュニティに特別のものであると思うのです。さて、天国人の生活のあと残りは2つ、手短に申します。1つは祈りです。祈りです。祈りをしという一句に代表されていますが、これは主ご自身との触れ合いです。祈りってそういうもんでしょ。お祈りの言葉を口で言うというんじゃなくて、生きておられる誠の神、また救い主、 を読んで、なんだいって心を、顔を向けてくださる方に、あるいは感謝をし、あるいは願いを申し上げる。主ご自身との触れ合いです。これまでにも彼らは祈りには触れてましたけども、こんな親しい、こんな生き生きと通う祈りをしたのは初めてではなかったかと思います。42節、彼らは交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして43節、一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技が、印が行われたと書いてあります。これは一つのキーワードだと思います。恐れ、これは悪い意味の恐れではありません。恐怖が生じたのではありません。むしろ恐れ敬う、畏怖という言葉に表される恐れです。清い恐れです。ああ、ここに主がおられる、ここに主がおられる、そのことを実感する、その時に本当に身が引き締まりますよね。清い恐れです。で、その時に普通起こらないことが起こるんだと思います。不思議と印とありますけども、病が癒され、悪霊が出ていく、また難問抱えていたけども、その答えが夢の中で示されるとかね。最近もそうしたことをある方が聞かせてくれましたけども、主が共におられるという生活の中で起こるんですね。素晴らしいことですけども。それを重ねていくのが天国民。そして最後、証です。証という言葉は一回もここに出てこないんですけども、でもそれがあったことは明らかです。もう嬉しくて黙っておれないのです。証というのは掘り出し物見つけたらば、親しい友達に、あのねと言って電話するでしょう。イエス様に出会ったということ、祈りが答えられたということ、嬉しいことを黙っておれずに語るのです。歌うのです。神を賛美し、この最後のところですね、47節、47だけを一緒に読んでください。はい。神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。わあ、嬉しいですね。ここリビングバイブで読むと、心から神を賛美する彼らに、町中の人は少なからず好意を抱きって書いてあるんですね。少なからず好意を抱き。なんだか知らないけども、嬉しそうな人でしたな、幸せそうな人でしたな、何かいいことがあったのかな、教えてほしいな、と言って近づいてくるんですよ。ね、そして知りたがるのですよ。その時に秘密があるとすれば、それはイエス様ですよって証ししていくのですよ。そういう自然な証を通してですね、見てください。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。1日1人救われても1年で365人が救われるんですね。ああ、それが生き生きと生きるキリストの教会かと思うと、そんな教会になりたいと思いますね。証と伝道はもちろん一面では、これは使命であり、義務であります。けれども、それはせずに折れないというものです。魂と心が恵まれるときに、こぼれ出る恵みです。お互いのそういう姿から、こう、近所の方々の心に、求めが、渇きが、興味がかき立てられて、求めて集まってくるんじゃないでしょうか。世の中が、こう無縁社会に向かってゆっくりゆっくり、しかし確実に動いているこの中にあって、私たちは、キリストによる信仰の絆によるところの、この素晴らしいコミュニティ作り、これを広げていく素晴らしい特権を与えられていると思うんですね。そこに私たちの目を向けていきたいと思います。では皆さん、どうぞお立ちください。お立ちください。今朝は皆さんの心に 読んだ御言葉のどの一句が特に心に響いているのでしょうか。そのことを持ち出して共に祈りたいと思うんですね。まずそうですね、アウトラインの最後の祈りを、今日も読み上げて、これをまず自分の祈りのヒントとしましょうか。どうぞお読みください。祈り、はい。天のお父様、感謝と賛美を捧げます。あなたに背を向けた世にあって、先に救われた者としての特権と責任を感じます。今の曲がった時代のただ中で、天国人の一人としてしっかり立たせてください。足を救われないように、まず毎朝目覚めとともにお父様とあなたを呼ばせてください。主の教えを毎日少しずつでも読んでは黙想して消化させてください。そしてあなたを触れ合う祈りとさせてください。あなたと触れ合うですね、失礼しました。あなたと触れ合う祈りをさせてください。今日も身近な誰かに仕えて、兄弟愛を実践させてください。喜びに満たして、自然に主イエス様を明かしさせてください。アーメン。今しばし、心静